面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さ、というわけで、始まりました B 面8分の6ですが、
はい、
今日も私、総合司会長と
マッチコでお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、しかし猛暑ですよ。
そうなんですよね。
はい、梅雨明けが、まあ、かなり遅かったと思うんですが、
はい
はい、7月の終わりぐらいでしたか。
8月入りませんでしたっけ。
8月入ってからでしたっけ。まあ、もうそれぐらいでしたよね。で、明けたと思ったら途端に、台風も来たり来なかったり、はい、でフェーン現象から気温が上がり、
うん、
今やもう真夏日ですよ。続きますね。
そうですね、
はい、もう布団干し放題の季節となりました。どうですかこの暑さですが。
やってられません。
やってられませんね。もう倒れる人間も続出してますので、
はい
はい、水分と、睡眠と、
はい、
あとイオンバランスですか。ね、だからあれらしいですね、あの脱水症状でよくあの痙攣したりするんですよね。
あ、みたいですね。
で、あの体を動かした部分がつってしまうということが症状としてよくあるんですけれども、急激な発汗によるイオンバランスの崩壊により、筋肉の収縮弛緩がおかしくなると。
あれって、どっちが足りなくなるのか。カリウム、ナトリウム、
カリウムとマグネシウムとナトリウムのなんかバランスがおかしくなって筋肉が言うことを聞かなくなると、いうことらしいですね。
まあ、ナトリウムはいるんだから、
はい、まあ、カリウムもいりますよ。
まあ、いるんですけど、はい、なんだっけ、クエン酸回路だっけ、回すのには、
BCC 回路でしたっけ。なんか絶対違った気がするんですけど。
なんかそれ言われるとアデノシン三リン酸という単語と思い出したんですが、
BACC 回路でしたっけ。なんかありましたよね。
BACC、なんだっけな、ごめん、 ATP としか全然違うもんだけど、
あとは HTTP とかそういうやつですね。
あ、そこら辺にしておきましょうか。
NTT とかVHS とか H.264 とかだんだんわけわからなくなりましたけど、まあ、きっとこれは夏のせいということで、まあ、そういうことにしておきましょう。
はい、
はい、というわけで、
はい、
ジングルを、
はい、あ、唐突ですが、
はい、唐突ですが、だいぶ長いですね。
そうですね、まあ、この番組おっぱじまった時に作ろうって作って以来ですからね。
ですからね、ジングルを作りましょうということで、
はい、
はい、前回はですね、はい、と言っても、はい、何も1年半ぐらい2年ぐらい前ですか。もっと前かもしれませんね。
え、そんなに前だっけな。
確かあの夏場やもしくは秋口だった気がするんですが、いまいち覚えてないところもありますが、まあ、某、金沢市内、
はい、
海が近いところで収録した時にですね、
はい、
まあ、とりあえずジングルをおっぱじめに作ろうということで、
そうですね、
あの時は、何でしたっけ、ちっちゃいギターを1本持って、
あ、
その場で確か録音したんですよね。
はい、
はい、で、まあ、いい加減ちょっとまあ、衣替えならぬジングル替えで、変えてみようかなということで、
そうですね、
検討中でございますが、
はい、
さて、まあ、相も変わらず私の部屋にはですね、ギターをはじめとしてギターやギターやギター等楽器が置いてあるわけですが、
ざっと見た限り弦楽器が10本程度、
そうですね、9本ですか、10本です。あ、そうですね、今職場に1本持ててますので、
はは、
都合10本、
あ、ちょうど10本ですか。
ですね、これで3本ほど処分したので、
は
あ、
ちょっと、まあ、これラジオなんで伝わらないんですけど、
は
あ、向こうの方に、
はい、
あれはケースの中は空なんですか。
あれはケースの中空ですね。
ああ
、
はい、なるほど。
持ち出す機会が多いのでここに置いてあるわけですよ、はい、
なるほど、まあ、ざっと10本ぐらいあるわけですけども、
さあ、思い切ってベースでっつうのはどうですかね。
花輪っぽく、
花輪っぽく、ただ私ベースどうしようなんて全く弾けないんですよね。まあ、というわけでですね、まあ、また同じギターでやるのもちょっと芸がないと、
はい、
いうことで、
はい、
どうしましょうか。まあ、この中で比較的物珍しいというところはマンドリンですかね。
あ、マンドリンなんですか。
いや、正確に言いますと、
はい、
例えばバイオリンで例えますと、
うん、
バイオリン、ビオラ、
あ、ビオラ、
チェロ、
はい、チェロ、
コントラバス、
うん、
まあ、一応4種類、まあ、あれはチューニングも違えば大きさも違うんですけども、うん、実はこれはマンドリンでいうところの、
はい、
ビオラに当たるんです。なので、まあ、要は上から2番目ぐらいの楽器なんですよ。本来マンドレアはもう一回り小さいんですね。
ん、
はい、マンドリン、マンドレア、マンドール、なんとかなんですよね。 かなり曖昧ですが
。あのね、そのね、大きさによって名前が違うっていうのね、もう、まあ、パッと来たのはブリ。
ああ、なるほど。ふくらぎカンパチとかですね。
ちょっと
これ地方によって違うんですよね。
あの、名前が違うんですけど。
わかりますよ。うん、
まあ、あの、この辺で言うところのふくらぎは、関東行くとハマチですからね。
あ、そうか、ハマチ言いますもんね。うん、
まあ、ハマチってここら辺で逆に言われても、どんな魚って
言われますよね。
ああ、ふくらぎね。
なんだ、ふくらぎかと。じゃあいいよみたいな。
もしくはガンド？
あ、ガンド、ガンドは言いますね。うん、まあ、というわけで、マンドリン界のガンド。
いやいやいやいや、もう全国的にそれ分かんないから。
を、まあ、ちょっとやってみようかなと。はい、まあ、これ実を言いますとね、あの、友人からあの譲っていただいたと言いますか、
はい、
お前に託すと言われて、
へ
え、まあ、引っ越しの時だったので、うん、あ、多分これ厄介笑いやったかなということで、まあ、うちに来た、マンドリンなんですけれども、
はい、
これパッと見てですね、
はい、
音合わせをするこのネジがついている、
はい、
通称ヘッドというんですけれども、
ヘッド、はい、
ところがなんかあのあれなんですよね、こうカタツムリ的にこうぐるぐる巻きの彫刻がしてあるんですよね。
ちょっとバイオリンが入ってる感じの、
でどうやらこれはかなりいい楽器なのではないかと、
はあ、
でいろいろ調べたんですけども、でここにあの、はい、まあ、サウンドホールといいまして、いわゆる音が出る穴が開いてますよね、うんうん、でここで、ね、あの別光柄のこのガードがついてるんですが、
うん、
どうやらこれ本物の別光のようです。
ほう、
多分今これ作ると捕まれるんですよ、
ね、まあまあまあ、
なのでこれ相当古いもので、かつかなりいいものではないかと。
へ
え、ただ、その価値はさっぱり分かりません、と、まあそんな感じのマンドリンを使ってですね、
はい、
まあ、簡単なジングルを作ってみようではないかと。
あ、
いうわけで。
そうですね、
はい、で私はマンドリンは正直全く弾けないので。
全くですか？
ほぼ、まあ、チューニングと、まあまあ、ギターとは似て非なるものでして、
うん、
全く双方から弾き方から、まあ、違うわけですよ。
あ、
なのでとりあえず、ギターでやってることを無理やりマンドリンでやっちゃいました的な感じで。
あ、確かにそうですね。ギターはまあ分かりやすいんでちょっと説明省略しますけど、マンドリンはなんかジャカジャカかき鳴らすっていう感じのイメージがちょっと強いかなと。
そうですね、
うん、
で弦も4本かける2ですから、
うん、
はい、で同じ音で調整して、
うん、
1つの個体の楽器で、2本の弦が鳴っているという感じで、まあ、音が太いといいますか、
うん、
まあ、どうしてもガタイが大きさが小さいですので、うん、あまりでかい音は望めないということで、
うん、
いわゆる弦が2本あるというこういうの、2コースって言うんですけども、
うん、
はい、でこれでやってみようかなと。
あれですかね、音差の原理で響きが大きくなるみたいな。
あ、そうですね、うん、はい、で本来は少しだけチューニングをずらして音に広がりを持たすみたいな感じにするそうですね。
は
い、さっぱり分かりませんが。
ええ、分かりません、
はい、というわけで、まあ、ささっと作ってしまいましょう。
はい、
はい、
じゃあどんな雰囲気でっていうか、どういう感じでっていうか、
でチューニングの関係でですね、
はい、
非常に何と言いますか、この無調整な、簡単に言いますと、楽しいのか暗いのかよくわからないと言いますか、
うん、
ちょっとなんかオリエンタルな感じがするんですね、
うんうん、
はい、なので、そういうちょっと今風に言うと現代音楽っぽい前衛的なアプローチで。
あ、前衛的な、
前衛的なアバンギャルドでしたっけ。
あ、
な感じでやってみようと思いますので、
はい、
まあ、決してこれがマンドリンの真っ当な奏法ではないということはお断りしておきましょう。
あ、そうですね、
はい、弾けないので、はい、というわけででは少し、
うん、練りましょうか。
練ってやってみましょう、
はい、
と、まあこんな感じで、
はい、
はい、
まあ寝れば寝るほど色が変わってこうやってつけてまずいということで、
そうですね、最後になんかちょっとこうあれですね、チョコレートチップをつけてみたり、なんかこうラムネのなんかコンペイト的なものをくっつけてみたり、
うんうんうん、
ね、あの魔法を使うおばあさんが大喜びしたりするわけですよ。
そうです、ね、はい、後ろ電飾ですからね、
あれはカバヤでしたっけ、
カネボフーズ、
あ、カネボでした、
今あのクラシエですか、名前変わって。
ああ名前変わったんですよね、うん、ともはこんな感じで、この、ジングルから、 この、うん、内容は非常に想像しにくいと思うんですが、まさにちょっと前衛的になっちゃいましたね。
あ、なるほど。で、まあ、煮詰まったところで、
さあ、まあ、冒頭でですね、はい、こう夏真っ盛りという話をしましたが、
はい、
高校野球のシーズンなんですね。
今収録してる真っ最中にですね、試合も真っ最中でですね、
そういうことですね、なんと、石川県代表の星稜高等学校が、
はい、
本日の第3試合で、はい、初戦ですか、
はい、
迎えております、
はい、これ1回戦ですから、相手が長崎日大
ですね、そうですね、1回戦最後のカードです。
あ、次から2回戦、
はい、4日からは、それで2回戦ということになります、
うん、という状況下で、はい、収録してます
が、おりますが、
これはもう、まあ、聞くときにはもう結果も出てるだろうし、あまり試合の流れとか言わない方がいいのか言っちゃってもいいのかちょっと微妙なところではありますが、
まあ、あのちゃんとこの時点で収録してるぞという証拠にもなりますしね。
あ、
高校野球ですが、
はい、
まあ、私はこれまでの放送でちょこちょことは言っていますが、野球部の顧問なんですね。
あ、はっきり言ったっけな
、ちょこちょことは言っておりますが、はい、で、
はい、
まあ、今年はここで収録しているということは、
はい、
甲子園には出れなかったんですね。
そうですよね。
そういうことになりますよね。
石川県代表の試合を見てるってことは、
しかもこの 生ライブで生ライブっておかしいですね、かぶってますね、中継を生で見てるということは負けたということで。
そうですよね。もし言ってたら今頃取れてませんからね、
あの甲子園のこの喧騒の中でやんなきゃいけませんからね。
もしもし、いつ頃取ろうと思うけど大丈夫、いや今甲子園だから、
甲子園で、ちょっとそれかっこいい理由ですねそれね、断り方にも程がありますよ。で、まあ、実を言うとこの星稜高校さんに、やられたと。
決勝でね、
準決勝です。
あ、準決、
準決でやられたんですね。1点差ゲームでした、うん、非常に惜しい試合でしたね。いや、まあ、そんなわけで、
はい、
石川県代表の星稜さんには頑張ってほしいんですが、なんと9年ぶりだそうで。
あ、そんなもんかもしれないですね。
そうなんですね。だから今の若い世代ですか、
はい、
は、あの石川県の高校野球といえば、うん、星稜高校ではないんですね。
遊学館ですか。
遊学館ですとか、あとは金沢高校になるんですね。
うん、
まあ、私はもう、30目前ですが、
うん、
の世代ですと石川県の高校野球といえば星稜しかないんですね。
まあ、でしょうね、
はい、まあ、これやっぱ、なんですかね、世代間のギャップとでも言いますか、う
ん、まあ、私もそんな感じがしますね。隣の県にいながらもそんな感じしますから、
そうですね。さて、お隣富山県の代表は桜井高校さんでした。
はい、まあ、収録前日に負けまして。
負けちゃいましたね、
はい、
桜井高校さんもすごかったんですよね。いわゆる県大会の時点で決勝行くまでに確か、
うん、
並みいる強豪を倒し、
まあ、
掴んだわけですが、
うん
うん、で試合内容ももうすぐドラマチックな、甲子園にはこう、なんていますかね、魔物が住んでいると言いますか、
は
あ、実は言うと私その試合見てたんですよ、テレビで生中継で、
はあ、私は見てないんです
が、で9回裏で、
はい、
なんと同点に追いつき、
はあ、
そして11回裏で、なんと、ファーボールとエラーで満塁
延長ですか。
延長戦です。初の延長戦です、今大会。で、さよなら押し出しフォアボール負けという、
コン負けですね。
いやー、しかもあのノースリーからでしたからね。いやー、まあ、まあこれも勝負のうちですからね、
まあ、
フォアボールで負けるのも、ホームラン打たれて負けるのも、
それはまあピッチャーがダメだったと、そういうわけですな、う
ん、まあこの暑い中で投げてますからね。しかもどうやら昨日はですね、
うん、
あの兵庫県の38度だったそうで。
あー、それはまた、
はい、でこの甲子園で人入ってますよね、
うん、
おそらく40度ぐらいは体感があるんじゃないかと。
体感もうちょっとある
でしょ。もっとあるかもしれませんね、うん、しかもあの野球グラウンドってあの黒いですからね、
うん、
内野が、
あ、
熱吸収ですよ。
そうですね、
はい、
あれでも、試合の合間に水撒いたりするんでしょ。
もちろんです、もちろんです、うん、はい、であの高温土は非常にいい土を使っておりますので。
あれ他から持ってくるんでしょ。
そうです。確かこれはですね、まあ、今はどうかは知りませんが、
うん、
昔はあの桜島の火山灰を運んできて、はい、燃えていたという、まあ、今はどこかは分かりませんが、
うん、
はい、
そのメリットって何ですか。
まず、黒いっていうのがまず一番ですね、
うん、
はい、で、これは黒いのは当然理由があって、
うん、
ボールが白いので、
あ、
普通のなんて言いますかね、うん、中学高校にあるグラウンドの茶色とか白砂ですと、ボールが非常に見にくくて危ないんですね。
あ、
はい、
でも今ふと思いましたが、シラス大地なのに黒いんですね。
なるほど、
関係ないのかなあれは、はい、あの名称は、
はい、多分あのそのシラスはどのシラスなんですかね。
分かんないですね。
僕はカタカナでしか習ってないので、
カタカナでしか知らない、まあ、地元の人も知ってるか知らないかちょっと微妙な感じではありますが、
あ、ありますね。なので、で、野球場は基本的にあのグリーンなんですよね。
まあ、
ボールが見やすいですからね。
甲子園って芝はどっちでしたっけ、天然でしたっけ。
天然芝です。そう、今や少なくなった天然芝のグラウンドですよ。はい、
まあ、東京ドームはあの人工ですけどね、当然
な、はい、ビュンビュンビュンビュンですからね。ボールがパッパパッパと走りますし。で、人工芝と自然芝ですか、うん、天然芝ですか、
はい、
の時はあのスパイク変えなきゃいけないんですよ。
うん、
人工芝はいわゆるそのスパイクの刃が、あの浅いものじゃないと危ないんですよね。うん、すぐあの足首やっちゃうんですよ。
絡んで、
はい、ちょっと踏まっただけでも足首ポキっていっちゃうんですよ。
へ、
はい、なので特にあの富山県は、
はい、
アルペインスタジアムでしたか、
はい、
あの12、3年前にオールスターが来た、はい、あそこで、準決勝決勝はそこでやるんですよね。県大会の段階 で、
うん、であれは富山 CA 球場なんですけど、ね、
しかもあれ CA なんですよね。あんないい球場、恐るべしなんですけども、であそこで野球をやると、
はい、
あのもう全然あのあれなんです、大変なんですよね、うん、スパイクは別の用意しなきゃいけないわ、はい、で天然芝との、まあ、一番の違いは、
はい、
あのボールが滑るんですね、うん、ビュンビュンビュンビュンいくんですよ、うん、で、あとものすごく硬いので、うん、跳ねるんですね。
あーはーは
ー。なので、思いっきりあのこう叩きつけた時点で、うん、もう外野までボールいっちゃうんですよ、うん、だんだんプロ野球の試合みたいに。なのでもう野球が変わっちゃうんですよね、
うんうん、
なので、で甲子園行くと、うん、天然芝じゃないですか、
うん、
じゃあなんでそんな人工芝のとこで準決勝決勝やるメリットがあるのかってぼやいてるんですけども、
はあ、
はい、まあ、多分これはいろんな絡みがあったりなかったりするんでしょうね。
まあそこは一応富山県で一番大きい球場ですから。
そうですね、富山県はしかも確か球場4つ使うんですよね、県大会の時点で。
それ以外はその別の球場を4つ使ってやってますね。
そうですよね、うん、でそれは非常に羨ましいなと。非常に日程もかなり楽なんですよね、まあ、移動は大変ですけども、
離れてる
その分離れてるところでこう組まれちゃうと移動は大変ですけども、非常に楽なんですよね。
つってもそんなまあちょっとローカルな地名出してあれなんですけど、まあ高岡から黒部方面行くにしたって下道使っても1時間ぐらいで行っちゃいますから。
まあそう言ってしまえばそんな気もしますね。まあ石川県は球場2個しかありませんので、はい、そこでもうガンガン回さなきゃいけないんですよね。かなりの連戦になってしまいます。それと、というわけでですね、実は、はい、よくわからないお得情報なんですけども、
はい、
来年はですね、
来年
なんと、石川県、
はい、
夏の甲子園、県大会予選、
はい、
なんと1週間ほど早くなります、
はあ、
なんと北京オリンピックの絡みがありまして、
あ、
球場が抑えられないと。というわけでなんと7月ドア玉にもう抽選がありまして、
うん、
で七夕の時期7月7日にはもう試合をしてしまい、
あ、早いな、
早いんです、開幕なんですよ、うん、で、7月20日前後にはもう代表が決まっているという非常に無茶なスケジュールで取り行わなければならなくなりました。
うん、
はい、
なんと松井が来ますって、いやいやいや、それはそれですごいけどと
まあでもシーズン中ですよね、
こう、
夏男松井ですので、
うん、
さあ松井も月間 MVP ですよ。
ああそうです、7月はそうですね、
はい、
う
ん、とても去年手首折ったとは思いませんね。
まあ、
手首折らなかったらどうなってんだっていう話がもう気にもなるんですけど、ね、ヤンキースの井川はなんかもうトレード要員としてなんか別の球団が考えてやられているという話も聞きますが、
みたいですね、
はい、松坂も勝ちましたし、
はい、
新人の奪三振記録を作ったとかで、
うん、
最近なんか特にメジャーのですけども、
はい、
なんか無理やり新記録とか作ってませんかね。
そんな映画の興行記録のナンバーワンじゃありますし、
はい、なんか興行3日間のみのなんとかとか週末のみナンバーワンとか、むちゃくちゃですよね、
まあナンバーワンには違いないんで文句は言えないんですけど、
まあ、文句は言えませんけどもなんか多分そうやってこう荒稼ぎしているやつがいるんでしょうね、うん、さあというわけで、
はい、
まあ夏淳、
はい、
隣は何もせぬ者をと、よくわからない句を一句読んだところで、
それ秋なんですよね本当はね。
そうですね、はい、ところで、はい、非常にこの涼しげな澄んだ歌声で一曲聴いていただきましょう、うん、
そうですね、
はい、スターダストレビューで木蓮の涙、
今回はアコースティックバージョンでお送りします。
この番組ではリスナーの皆様からご意見ご感想苦情などをお待ちしております。
はい、
メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org までどしどしご意見等お待ちしております、はい、なお、ファックスにおいても意見を募集してるんですね、はい、便利な世の中にあったもんですよ、
はい
はい、というわけで、ファックス番号は020、タンタンタンのトントントン、もとい何番だって話ですからね、020-4663-3747 020-4663-3747 までお送りください、
語呂合わせするとですね、
はい、
なんだっけ、
鬼をしろろさ、さなしなとか、そんなん
ですかね。なんか向こうの半島の国みたいになっちゃいましたけど、
もう一度、鬼をしろろさ、さなしさ
にだみたいな。
というわけで、これは、どのファックスかでも使えるんでしたか。
ですね、ちょっと制限ありますんで、詳しいことはホームページに書いてあります。
というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
B 面1/8。はい、というわけで、
はい、ジングルも無事できたところで、
はい、これはもう次回もしくは今回から、
いや次回、
次回でしょうね、
ですね、
はい、区切りのいいところで、まあ、何を区切ったのか分かりませんが、
まあ、正直今回あの1パターンというか、まあ、正確に言うと2パターンなんですけど、作りましたので、まあ、これまでのものに加えてという形になるかと思いますけどもね、
まあ、見事なまでに、まあ、どこの国の音楽かよく分からない感じになってますね。
分からないですね。
別にこれマンドリンじゃなくてもできるんじゃねえのかという嫌いもありますが。
あ、電子的にですか。
まあ、というわけで、はい、この暑い夏の最中に、はい、ジングルを変えてみようということでお送りしました。
はい、
さだ、とりあえずですね、はい、今年の夏は、まあ、もう暦の上では秋ですので、まあ、残暑厳しいと、いう形になりますけれども、
はい、
この後の予定はどうなっているでしょうか。
個人的にですか。個人的にですか。
はい、まあ、ちなみに私はどっか一泊二日あたりで、もしくは日帰りで、
はい、
というふうなものを考えておるんですが。
あ、そうですか、
はい、
お盆に限ると実はないかなっていう感じなんですけど、まあ、8月中にはですね、ちょっと某、M ステで過去の番組担当してた人のうちへ押しかけよう的な企画もちらほらあります
ので、楽しそうな、まあ、このいわゆるお盆前後で、
いや、お盆、もしくはお盆でじゃなくても8月の最終週ぐらいになっちゃうんですけど、
なるほど、
うん、
なるほど、まあ、私はぶらり一人旅で、
あ、関西方面へ。
そうですね、今のところ京都を狙っております、
はあ、
はい、まあ、そんなこんなで、
はい、
特にこれといった予定もない予定ですが、
まあ、もっと個人的には、パソコンが立ち上がらなくなりましてですね、
立て立つんだ上と完全にノックダウンですね、
非常に弱っております。
全くです。さあ、編集はいつになることやら。
本当です。
全くです。
治り次第
そうですね、作業開始ということで、
治り次第、
はい、
治らないとメールも見れないという、
非常に、まあ、不便な世の中になっちゃったもんですよ、はい、というわけで、
はい、
お聞きいただきました、B 面8分の6、
はい、
お相手は私長と
マッチコでお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。